いや、今日はありがとうございました。
おはようございます。
あのちょっとブロックチェーンの仮想通貨のちょっと補足しましょうか。皆さんちょっとこ
れお願いします。
あのいや、あのすごく意気込みがあってですね、あの大変よろしかったと思いますね。ブロックチェーンとか通貨って基本の部分がありまして、まあそれをちゃんと覚えておくとあんま難しいことないです。でおっしゃったやり方多分うまくいくと思います。いや、多分ブロックチェーンないとうまくいかないんです。ですから、通貨のこともそうですけども、これから、まあ、どうやるかという部分が一番の、まあ、ポイントなんですね。でそもそもなんでブロックチェーンかなんです。なんでしたっけ。なんでブロックチェーン広がったんでしたっけ。国が信用ならないからですよね。要するに国に代わるものを作ろうというより国があまりにも信用ならないからブロックチェーンが本格的な実装に入っていったんです。で国ですから、国と銀行とか大企業が信用ならないんです。暗号でみんなでシステムを組むのと公務員がセキュリティを守るのどっちが安全かです。山田さんいきます。暗号でシステムを組むのが安全か、国家公務員がセキュリティを守ることが安全か、どっちかです。前者だと思う方、後者だと思う方、これです。だからブロックチェーン広がってるんです。ここをまず押さえておいてください。ブロックチェーン広がった理由はただ単に便利だからではないんです。今言った理由なんです。それはもうはっきりとしていて、その一番初めに起きた大事件がリーマンショックだったんです。だからもう元に戻ることができないんです。これ以上国家公務員とか大企業の人は信用されません。今 Google でも何でもめちゃくちゃであります。まだ Google の話出てました。今さっきアメリカの中間選挙で共和党不利になるように動いたらしいんです。 Google がもう Facebook もデタラメですよね。 Facebook はですね、6億人分のパスワードを平文でファイルに載っけといて 2万人の従業員が読めるようにするんです。こうなってくると我々の選択肢は選ばれた人にセキュリティ管理させる方法がないということなんです。だからブロックチェーンしかないということなんです。それをまず最初によく覚えておいてください。そこが一番の基本です。二つ目です。そのブロックチェーンはインターネット上に乗るんです。インターネットは何で生まれてきたかです。何でしたっけ。もともと軍事技術なんですよね。あれしかしあれ分散化技術なんですね。核攻撃から、世の中を守るために、アメリカを守るために始まったところがインターネットですよね。だからもともとあれは集中攻撃を避けるためのシステムなんです。ために新聞載りますけども、世界の決済機関スイフトとかユーロクリア、その前セデルなんてものはもうひどいもんで、もう内部の人間が金を盗むわ、外からハッカーが来るわ、これからですね、例えば北朝鮮が制裁かけてなんて言うんだけども、いやあんな国なんかみんな裏勘定持ってるの知ってます？裏口座持ってるんですよ、決済会社に。裏口座は全部番号でついてますから、例えば北朝鮮との口座を問いますと言ったって裏口座の番号なんか誰もわからないですよ。ほらもう何の制裁にも減ったぐらいになるもんじゃない。もう元からデタラメでどうしようもないわけですよ。それからあまりにも法律が複雑すぎる、法定通貨ってやつは。株式もそうです。あまりにも複雑すぎるんです。そんなもんやっとったら採算なんか合いませんよ。だから民間の銀行だって個人部門は全部ほらブロックチェーンのっけしまうっていうわけね。ブロックチェーンのっけちゃった話でしょ。要するにだっても既存の国際決済システムでも、それから我々が使う決済システムでも、もうそれはもう崩壊寸前になっていて、デタラメだらけで皆さんに知らせてないだけですよ。送金の金取られちゃったとか知らせてないだけで、みんなあいつら補填してんだから。決済会社って相手から突然デフォルトすることありますからね。で、その使え、しかもこのコストは高いよ。例えば皆さん銀行でですね、現金で振り込みしてください。口座からのどんな手続きで取ります？銀行で外為の振り込みやってもらんなさいよ。大変なんだから、やっちゃあんないわけよ。めちゃくちゃ資料出させられてね、こうやられてね、最後に手数料5000円払えって言うわけよ。バカじゃねえかって話だな。どっちがお客だった話だよな。こんな目の世話を聞いたらすいません、5000円でバックさせていただきますと。で、5000円は動きましたくない。で、それを払っていい方だな、銀行の方が。ほら、最後にさ、いただきって借りさせるだけ、ハンコ使わせるだけ使わせてさ、しかもあの支店はこっちの支店とか言って、最後に5000円取るよって、あいつら。 どれだけ悪いやつが上がるでしょう、ね、だからもうみんな too much うんざりなんですよ、金融システムに。もうロスチャイルドが始めて300年ぐらいやってるわけよ、これね。だってロスチャイルド自身がね、完璧なあれはですね、掟破りなんだから。さっきも言ったように旧約聖書読んでくださいよ。モーゼの戒律なんかちゃんとあるんだから。イスラエル人、あなたたちはこれから、ね、約束の地に行くと、決して身内では金を、利子を取っちゃいけませんよって書いてある。身内は決して利子を取っちゃいけませんよって書いてある。それから7年に1回は借金はチャラにしろって書いてあるんです。7年に1回借金はチャラにしろって書いてある。で49年目に1回は要するにみんな自分の元国に帰れって書いてある。要するに貧富の格差は広げないようにちゃんと金融はモーゼは言ったんです。本当に金融とか金融恐ろしいやつで、ほっとくとどんどん格差が広がって全部ぶっ壊すんです。だから人の国に占領されてしまうんです。金融を格差を広げすぎると。だからちゃんとモーゼは言ってんです。要するに7年に一遍借金はチャラにして、49年に一遍は元の自分の持ち家に帰ると言ってんです。やってないでしょ、ロシアは。何やってんですか、300年間同じところでですね、人の国支配してですね、ここで今度は自分たちにできなきゃアメリカ人連れてきて戦わせてですね、デタラメ法ではいいことなんですよ。だからもともと今のシステムは旧約聖書から見たって完全な戒律破りで、崩壊するっていうか天罰食らうのはあまりにも当たり前のことなんです。だからさっき聖書の目次録的な話あるでしょ、みんな考えますよ、これはいかんと思って、こんなものダメだから変えなきゃいけないでしょ。天罰食らうの時間の問題なんだから。そしたらまず第一に、その貸し借りの関係をあんまり作っちゃダメですよ、このシステムは。交換価値はいいんだけど、貯蓄と資産と負債を広げてっちゃったら、これデザラメになっちゃうでしょ。金利なんかなおさらいかんのでありますよ。参加して一緒にこの富を分かち合うないですよ、富と損失の。何もしないのに金だけ取るのはダメですよ。だったらそこで、だからこれで要するにモーゼの予言通り戻すには、まあそれしかないでしょ。だから交換価値が主体になることはそれお分かりいただけますよね、あの世代のね。これからもう一つは暗号なんですよ。インターネットの世界は暗号ってのは使ってますね、コンピューター。これがこれからの一番のポイントで、今ほら量子コンピューターがいよいよ実用化されてきたから、今までのように計算時間に依存した暗号じゃダメなんですよ。これはロジカルな暗号とかいろいろ考えられてますよ。だから暗号システムはこれからあらゆるところで重要で、これが一つのブレイクスルーになるでしょうね。でもう一回話戻しますけども、そのもともと軍用で始めたのがインターネットなんですね、あれね。で携帯電話もそうですよ、あれもともと軍用技術ですから。80年代なんかあんなもん軍事の方に乗っかってますよ、我々の知ってるその移動携帯、移動通信帯のやつは。あれ冷戦が終わったんで全部民間に売ることになった。だから我々使えるわけですよ。でインターネットはなんで広がったかっていうと、インターネット黎明期のこと覚えてる方はご存知ですよね。あれは人々を自由にするから始めたんです。なぜかと、その前のソビエトが崩壊するとき、なんでソビエトが崩壊したんですか、なんで冷戦の壁崩壊したんですかっていうと、東側の連中が衛星テレビで西側のテレビ見てたからですよ。そうか、情報は人々を自由にするんだ、これがあったわけですよ。でとりあえずソビエト崩壊したわけね。でインターネットはだから要するにロシア人に、ね、代表されるようなお金持ってる人たちの圧政ですよ。金持ちや政治家、大企業の圧政から解放する道具として、だから要するにボトムアップのツールとして広がっていったんですよ。しかしまあこれもいろいろあってね、ボトムアップのツールとして使われてる部分もあるけども、圧政に使われてる部分があったわけだな。それがガーハンですよね。でもそれはやっぱりさ、圧政使われてたって、それはやっぱりボトムアップ広がってるから、すぐ、ね、情報を引きずり出す、情報がこう明らかになって引きずり倒されますよね。それは明らかに横の力が強いですよ。だから今度その上に今度だからブロックチェーンで買ってくるわけですよ。要するにそういう風にやってたら、ね、インターネットも広がっても30年ぐらいでしょ。こうしたらいよいよ今までのね支配層なるものが本当におかしいってことがバレちゃった。あれインターネットが広がってなかったらバレなかったですよ。政府のデタラメとか大企業のデタラメはインターネットがあったからバレたんだよ。あんな人じゃないかと、あんな人でデタラメやってんじゃないかと、 じゃあもうここも作り直すのかないんだっていう時にビットコインが出てきて、特に通貨がそうだったんですよ。リーマンショックでもドルがいよいよアウトになったわけですよ、ドルの金融システムは。だからあとは中央銀行が金入れて、要するに死んでるのに生きてるふりさせることしかできなかったんですよ。だから2008年リーマンショックの年からビットコインが本格的に始まるわけよ。あれは CIA の暗号屋が始めたと言われてますよ。でもあれはものすごいポイントをついてる通貨で、まずその発行体がないから誰もコントロールできないですね。あれ発行体がないから誰もコントロールできないね。あれ2つ目はあれ、あの通貨のお金の取引を即時全面公開してるんですよ。金融の世界で他人の取引を即時全面公開するのはないじゃん。ついぞ昔も聞いたことがない。あといくつか特徴があってですね、あれはだから根源的に今まで持ってる、それこそモーゼの戒律に反する通貨の仕組みをぶっ壊す戦略的なポイントがいくつか入ってるんですよ。だから最初びっくりしましたよ。誰がこれは考えたんだと。これは大変であると。この通貨を考えた人はよほど物が伺ってる人だと。なんで今までの通貨がその世界をひっくり返す理由になってるのかよく分かってるなと私はしみじみ思いましたね。だからあれは半端にした通貨もないと思いますよ。大変なプロ、単なる暗号のプロでもないと思う。通貨のことはよく分かってる人が作ったなと思う。で、まっと間に合ったわけよ。だから2017年に冒頭暴落やって、あれでみんな知るようになったわけですよ。要するに仮想通貨なんてまだみんな知らないんだから、ね、儲かるからってしかみんな買わないでしょ。だからあれでよかったわけよ。まあ損したんだけど、みんなさ全財産突っ込んでていないだろうからね。まああれで大体広がって、これでやっとみんな分かったわけですよ。で、プーチンなんか見てたでしょ。暴騰して暴落した時にシステムぶっ壊れなかったから、あ、この技術は使えると。だから2018年の最初がそうですよね。あの仮想通貨で爆収打とうなんて誰も思ってないわけよ。あの猛烈な取引の集中の時に冒頭暴落時にシステムは止まらなかった。これはすごいことなの。デリバティブでも何でも取引集中したらですね、すぐ止まるんだよ。システムが止まらなかったわけよ。で、いけるからみんなでやろうって言って通貨以外に広がったのが2018年だ。だからあれは言ってみればその歴史上の経緯がありますね。それから通貨そのもののことですけども、通貨はやはりこれで考えないとよく分かりません。対策対処表です。国家が発行する通貨ってありますね。国家が発行する通貨っていうものは対策対処表を使わずに発行すると何でもありのデタラメ通貨になります。軍票と同じです。通貨は軍票と同じ通貨も世の中には存在します。かつて軍票がそうでした。あれはデタラメ放題いくらでもやります。検証のしようもありません。 ですから長い歴史の中で人々は国家が勝手気ままに発行する通貨は信用ならないんであまり使わなかったんです。特に他の国に行った時です。自分の国の中はその国王がですね、威張り腐ってですね、権力強ければデタラメ放題やっても無理やり使わせることができます。でも隣の国は使えません。そこで中央銀行制度ができてくるわけですよ。通貨は民間が発行しなきゃいけないと思います。だって第一に経済の実権は商人が握ってたんですから、国際商人が経済の実権握ってたんだから、その通貨を国王に発行させるとみんなデタラメやりよるから商売にならないわけですよ。で、自分たち発行するわけ。それがこの対策対処表ですよ。いいですか。ここにこれが負債の部ですよね。あの通貨ってここに入るんですね。まあ他の負債全部外しちゃうと通貨ってここに入るわけです。負債でしょ。で、それに対応するのが資産の部ですね。資産があるから通貨の価値があるっていうふうになってるわけですよ。で、ここに何来ると思います。この資産のところに何が入るのと思います。これそれは今の話です。ゴールドが入ります。まず大臣ね、ここはこの通貨が流通するための基礎が入ります。なんでその通貨を受け取ってくれるのって時に、この紙一体何なの、後ろに何があるのって時に、後ろにこれがありますっていうのがあればみんな受け取ってくれればそれが入るということで、何で信用力なんです。信用力で、信用力がここに入れば通貨の価値は生まれるんです。で、この信用力なものがゴールドだし、
よくあったのがいわゆる外貨と言われるものです。例えばドルとか、今で言えばドルとかユーロとか、すなわちすでに世界で通用している通貨、世界ですでに通用している通貨があるとこれは収入になりますよね。まあこんなもんがこうあって、で国債なんてのは最後の方ですよね、まあ、最後って言いますかね、信用力としては低い方なんですよ。それは言ってみれば国家がまだ潰れないという前提だって、国家潰れたら国債パンなんでしょ、ね、国債パンが紙くずだから、これは国が安定した時に初めてこれは信用力になるんです。国が安定しなかったら本当は国債なんか入れれば入れるほど通貨が差し下がります。だからこれはまだ国が安定する場合の話です。普通は国安定しないところから国づくり始まりますから、ゴールドないから。でもこれどうやって手に入れる、どうやって手に入れます、昔は昔は奪ってるんだよね奪ってきたら今度奪い返されるんだよじゃあどうします、汗水垂らして国民を汗水垂らして働いて少しずつ稼ぐんです。大変なんだ、大変で、でその時にだからこのゴールド外貨を取り扱っているメーカーや商人を味方につけるんですよ。こうしてよく入るわけ。このメーカーや商人がお前んとこに渡さないって言ったらこれ二度と来ないよ、お前んとこと組もうじゃないか、俺貸してやるよと、ゴールド貸してやるよ、俺はこれ外貨貸してやるよとさっと入るわけです。中華民国ってできたでしょ、さっき話しましたね、20世紀始め、あそこは最初からイギリスと組んだんです。中華民国の金は最初からここにポンドが入ってる。日本軍は中国進出しましたが、日本軍の出したお金に誰も信用力つけてくれなかった、ゴールドは出ていっちゃったしね。だから最後日本軍の信用力や軍事力しかなかったんです。だからもう戦争はね、中国大陸は負け戦ですから、日本の円は向こうで使ってたお金は中華民国の領には全然かなわなかったんです。で毛沢東になります。毛沢東ははじめこっちと喧嘩してます。毛沢東の出したお金に誰も後ろをつけてくれませんでした。だから毛沢東の出した、人民元は中国国内でしか使えないお金だったんです。で米中国交回復でアメリカがこれつけたの外貨ドルを渡してやったわけ。以来人民元は世界で使えるようになってたんです。日本もですね、明治維新の時に1ドル1円1両という為替が決めてるんです。知ってました、明治維新の時に日本政府はですね、1ドル1円1両という為替レートを決めます。そこは刺すんですが、円なんか誰も見向きもしませんですよ。ただの極東の農業国家の金じゃない、ポテンシャルあるにしたって。ここに外貨が入ったのは何でしたっけ、日本の場合は。イギリスの何の時でしたっけ、日清戦争です。日清戦争で勝って初めてイギリ賠償金もらって、これをロンドンの ロンドン日銀の支店開いて、で東京証券銀行の後の東京銀行の支店開いて、であそこに中央銀、イギリス中央銀行にこの外貨持ち込んで初めて日本は国際決済システムに乗ることができたんです。どれだけだからイギリスに屈辱的な思いがあったのか、ね、イギリスが、ね、狡猾なやつだってことも西郷さんも言ってた通り最初からよく分かってるわけで、ねね、しかしね、もうこれ的に回したら日本は世界に行けなかったんだから。どれだけ今までこの200年300年どんな国もですね、地域もですね、この国際世界で通用出ていくためにどれほど苦労してイギリスだロシアだアメリカに頭を下げてきたことかですよ。どれだけ屈辱的な思いをして今日に至ったか、それぐらい通貨ってものは大変だったんです。もし日本がですね、これが今の大変な赤字国であればね、国債入れれば入れるほどね、価値下がりますよ。アメリカと同じになっちゃうんで、国債入れれば入れるほどね。だからまあ今、先輩たちの努力のね、最後の残り金、多少飯食わしてるぐらいのもんで、日本なんかね、本当にこれがね、日本の国力なんだと思ったら大間違いですよ。何もしないんだからね、手たらくもいいところで。で、ですから通貨というのは、ちょっと最初戻りますけども、裏の信用力がどういうことかっていうことがポイントなんです。じゃあ、ビットコインの場合は何なのかっていうと、そもそも対策対象表が存在しないんです。存在しないんですが、それ発行体に存在しないだけであって、みんなちゃんと持ってるんです。例えば、 ビットコインを買った人は資産の部に入りますよね。これは通貨は今度買った人です。買った人は資産の部に入りますね。そうするとそれ何の通貨でそのビットコイン買ったかです。例えば円で買ったんなら、円とそのビットコインの為替レートがこの人の資本の損益を決めることになります。だから結局発行体がなくても最後はその通貨がどの通貨と両替されているかで基本的にはその価値が決まるんです。でこれが多くの人たちの使われていればその価値は大きく広がっていくでしょうし、あるいはその円と一番多く両替されているなら円との関係が一番重要になってくるでしょうし、そのあたりがだからもう通貨によって全部違います。でビットコインだって何が変わってたかです。例えば地方通貨って話をする、地域通貨って話をするとですね、これがその明治の始まる日本みたいなものなんです。地域通貨ってやつは地域の潜在力なんです。地域の潜在力こそですね仮想通貨の元の力です。決してだからゴールド外貨ではないんです。外為ではないんです。ゴールド外為っていうとこれはイギリスアメリカに頭を下げなければダメなんです。この経済にうんざりしてるから地域通貨やってるんで、ですからこっちは地域の潜在力です。でももしゴールドとかあって大きいはそれいいですよ。県民財産とか言ってあってそれ大きいはそれ全然変わらないですね。あるいは地域のいろんなお金を乗っければそれ別にこう潜在あの侵力になりますよ。そこは技術的には可能です。でしかしその地域の発展のために地域通貨を発行しようとなったらそれは地域の潜在力。潜在力の場合はこれを形にする潜在力の評価と形にするものがいりますから、それはやっぱり歴史を紐解いたり、それからこういろいろその地域おこしする人たちが中と外で協力しなきゃ地域おこしできませんから、中外でよく協力する基盤がある。である程度形にするってことが必要なんですよ。そうしますですからこのそもそもこのシステムを今までのね銀行だとか公務員に任せるってことはもはやできないんだから、ただそれはもうブロックチェーンでやるしかなくて、でブロックチェーンでやればいいわけな感じで、逆にですねこれを一般のシステムだったらかえって危ないですよ。これブロックチェーン使わずにやると誰かあっという間に認識するかもしれない。それからねこれねブロックチェーンの面白いところなんだけど、少数でやった方が安全じゃないんです。むしろ不特定多数が多い方がむしろ安全なんです。これはブロックチェーンの面白いところで、普通みんな考えますよね、あんまり広げた危ないんじゃないかって。逆なんです。狭い方がかえって危険なんですから、共謀して直すことは範囲が狭いとも楽なんです。見ず知らずの人がたくさんいたという方が共謀して改ざんすることは難しいです。ですから逆に言うと地域通貨みたいなものはいろんな人が持ってて改ざんできないというふうにした方が絶対うまくいきます、はい、そのあたりが面白いところですね。ただしねブロックチェーン以外にもウィークポイントいくらでもあります。システムっていうものはね鍵の管理とありますから、まあ、そういうふうに考えるとねある程度その例えばこう入るときにこう基準を設けた方がいいかもしれませんけど、ブロックチェーン一つだけ考えると少ないのがかえって競合されて直される可能性は増えてきます。ですからあの範囲は全然広くて全然問題ないと思います、ね、それから株券と地位数が違いですが、いや株券なんつったら今の法律がややこしすぎちゃいます。俺はあの金融関係の法律してますから株式なんて言ったら株式ファンドの公開なんてややこしすぎてどうにもなりません。法定通貨使うとですね法定通貨の今の株だけ使ったらねもう法律がややこしくてどうにもなりません。かといってこの規制緩和できないんですよ、これ動いてるから。だから日本政府もですね別にあの ICO とか禁止してないでしょ、ちょっと いろんな条件いくで禁止してないでしょ、あるいは電子通貨で電子マネーで海外に送金するのって禁止してないでしょ。 OK なんですよ。要するにもうぶっ壊れちゃってるから、もう今までのシステムはでもそれはもういいわけ、置いといてこっちであなたやりましょうってことでしょ。だからこの後なんかどういうふうに運営するかは大事なんだけども、とにかくわざとだから分けてあるわけですよ。 なんでわざわざ法定通貨にしないかと、法定通貨なんていう理由は一つもないし、かえってややこしくなって、おかしくなるシステムに採用するだけの話なんですよ。だから分けるのが一番なんですよ。株でも通貨でも外為送金でも分けてるからうまくいくんで、これ法定通貨にしちゃったらまた変な国家公務員管理始めちゃうし、ろくなことないわけですよ。まあそれが本当のことなんです、はっきり言って。ですから地域通貨世界中いくらでもありますよ。いくらでもあります、世界中も。あのブロックチェーン使ったやつはヨーロッパなんかでどんどん出しておりますから、で地域の潜在力でね。でもそうなると、もう話は日本の場合は江戸時代でございます。日本は通貨って言いました。江戸時代の話を抜きにどうして語れますか。江戸幕府が上がって明治になった時に200種類の通貨を整理して円に一本化したって本があります。記録残ってるんですね。新政府はですね、もう旧幕府時代のね借金払うのもえらい大変だったんですよ。もっと大変だったのは旧幕府時代の通貨をね円に一本化することがすごい大変だったんですから。200種類ぐらいあったんですよ。まず幕府が発行する通貨ってね、金属通貨ありますよね、金銀銅。特にね金が問題だ、金を、ね、薄めるわけよ。金の含有量をどんどん下げていったでしょ。だからあれがねその通貨の発行したとして全部ね掛け目が違うんですよ。全部これ為替レートついてるわけ。それからもう藩札でありますよね、旗本札。こんなものもその全部買わせると違うんですよ。結構デフォルトしたもん売ったんだけど最後に残ったものあるんですよ。藩札とか旗本札だって随分種類ありましたね。全部あれ買い取ったんですよ。買い取りましてね、それから最後は何ですが商人の発行した手形、あれもね通貨に使われてるんですね。だからもう全部も江戸時代のみんなこの世界、その信用に、これを何百種類の通貨を時々刻々両替してたのが両替商なんです。だから江戸時代の両替商ってすごいんですよ。あれこれ時々刻々何百種類の通貨を両替してる、それが仕事なんですよ。一方札差しってやつはこの国債なんかを貸し付けるのが仕事、大名貸しみたいな仕事なの。今のだからメガバンクみたいなやつだね。あれがその札差しがあります。あれはなんか政府と一緒に潰れちゃったんで、政府が金払ってくれたからそれは潰れちゃうんで、政府に金貸してる銀行はね。で両替の方は残ったんだけど、なんだろう、言葉が間違えたんですよ。言葉が間違えたんだ。そもそもバンクって言いますよね。どういう意味ですか、もともとこれ土手であり、これなんか食べてるものって意味なんですよ。こう貯蔵庫って意味なんです。両替屋のイメージじゃないですよ、これ。両替屋はエクスチェンジと言いますよ。エクスチェンジビューローってあるでしょ。だからエクスチェンジビューローって言えよ、これバンクとかさ言い出されて、バンクっていうのはこれイギリス人が始めた商売ですよ。バンクってイギリス人が始めた商売で、あれどんな商売かというと、すごい危険な商売で、預金を預かってですね、こっちに資産があって、資産が預金の担保になってるんだね、あれね。預金は期限通り全額の支払いです。資産は自分で勝手に運営するんで、皆さんこんな危ない商売できる？期限通り全額払えてどんどん金集めて、こっちでねその利息稼ぐために好きなように何でも商売投資しろって言われたら、皆さんできますか。こんなのは運用が失敗したら必ずもうその瞬間に破綻するんだよ。期限通り全額の支払いを保証してんだから。金借りる方も成功失敗はね運用結果次第でなってればいいよ。銀行はそこじゃないんだって。これは期限通り全額で集めて運用は勝手にせいって言うんだから、銀行とバンクとインシュアランス保険はイギリス貴族の度胸試しの商売なんですよ。イギリス貴族の度胸試しの商売なんで。でも日本人なんか結構銀行って一番堅い商売だって言うんでしょ。すごい誤解が起きたのはこれを政府が保護したからです。明治から日本政府が銀行を国策で保護したから、あたかもこれが日本世の中で一番安全な会社のことを誤解したんですよ。でも単なる誤解だからしょっちゅう損が出るでしょ。銀行しょっちゅう金融機来るでしょ。その都度政府金入れてるんだよ。だから俺たち安全だと勝手に誤解しちゃって、だからそういう意味で言うとですね、この管理というのはすごい危険なんですよ。すっごい危険なことで、だから誰がやろうとどんな時でもすごい危険なことで、この資産と負債の管理失敗したら
仮想通貨は何度も全部一瞬で終わりになっちゃうんです。ですからこれは非常に慎重に、慎重だけじゃなくて大胆にやらなきゃいけなくて、この基本が分かってないからダメなんですね。で何が基本かと申しますとですね、要するに投資は絶対失敗させちゃいけないってことなんですよ。資産運用に失敗許されないってことなんです。通貨発行したら、通貨発行して預金を取ったら絶対資産運用に失敗許されないんです。どうすればいいかって潰さないようにすればいいわけ。昔は国家権力で潰さないようにしてたわけ。で国家権力ないから潰さないようにしなきゃいけないわけ。そうするとまず無茶はしないこと、分散化すること、危険な投資をしないこと、この辺は防衛策としていいですよね。そして多くの人の協力を受けて、とにかくしっかり稼ぐことです。プロジェクトは成功させることです。今のほら国がやってるようなね、地域おこしプロジェクトは予算が来て予算を使って終わりって多いでしょ。予算を消化するための地域おこしって多いですよね。あれが仏教です。予算を消化するための地域おこしじゃいくら余ったってこれ債務超過になるの待ってたもんですよね。ね、全然ダメ。稼がないとダメ。だからそれはもう稼がないとダメっていうのは、例えばね、 A 事業だけじゃないんですよ。お年寄りばっかでね、介護の費用が膨らんだら潰れちゃうでしょ。もっと若い人も産んでもらうんですわ。お年寄りの健康寿命を長くして、その社会保障のコストは下げるんですわ。総合対策で。これがあの戦国大名たちがやったことでしょ。戦国大名たちがですね、かつてやったことそういうことでしょ。要するに町をいかに良くするかですよ。戦争で荒廃したところをいかに立て直すかでしょ、あの時代。だからもうね、地域通貨の時代になってきますと、もう即戦国大名の話なんで、これ即戦国大名、もうこれなくしてないですよ。だから地域おこしってのは本当にダイナミックなもんですよ。ものすごいダイナミックなもんだから、いやですから若い方とかっていくらでもこれからですね、活躍できますよ。私にならなきゃないのはね、こういう基本的なところはね、しっかり年寄りが面倒見てあげてどうしますよ。え、こういうね、こういうところをね、もう役に立たない年寄りはね、面倒見てやんだよ、全然。ね、若い人はね、こんな古い話はいいわけだよ。要するに自分で思って考えた通り走ればいい、それが若さでしょうな。こういうね、聖書の話とか、こういうね、ドロドロの話はね、年寄りが一緒で面倒見てもいいわけですよ。そのあたりがね、最大の問題、日本は。いつもそう、年寄りや若い人足引っ張る、一時が万事そうでありまして、まあでもね、いずれにいたしましてもね、こういうところがね、基本でございますので、ですから本当にあのブロックチェーンで仮想通貨や地域おこしというのは、これこそ国民国家に変わる次の世の中が生まれてくるってことであります。インフラも新しくなる、人も新しくなる、ね、だからすごいダイナミックに動いてきますから、ぜひ皆さんこれをですね、積極的に取り組んでいただいて、発想と行動の幅を大きく広げていただいていくことが大事だなと思っております。ちょっとあの補足いたしましたんで、はい、ありがとうございました。どうもどうも。
加藤さん、宇治原さん、ありがとうございました。はい、ではご